Good evening. You are listening to WRFULP ABANA 104.5 FM. It is now time for the Harukana Show. Harukana Show comes to you every Friday from 6 p.m. to 7 p.m. The host of the show is Mugiko from Kyoto and Ryuta from Shizuoka, Japan. We'll speak in Japanese as we connect to US Japan through radio and streaming. We hope through our show you will discover various aspects of society and culture in the daily lives. You can also enjoy the music and sounds with Link. こんばんは、おはようございます。こんにちは。はるかなショーの時間です。はるかなショーはアメリカ・イリノイ州のアーバナ市にあるコミュニティラジオ局 WRFU からお届けしています。が、ラジオ放送、実際に WRFU からお届けしていますが、今も、リュータさんと収録は、日本からしているんですが、ただいまの時間が、日本時間の11月26日木曜日のもう夜の10時半過ぎです。ルータさん、こんばんは。
こんばんは。
連休はいかがお過ごしでしたか？勤労感謝
に。そうですね、月曜日が日本は、勤労感謝の日でお休みで3連休でしたけど、僕は特にどこに行くこともなくという感じでしたが、
私も行かないようにしてました。なんか京都結構観光地は人がどっと増えてたんじゃないかな。
ああ、そうなんですね。
で大丈夫かなとかって思いながら、こんないろんなところに人が集まってとかと思ってたんですけども、日本はこの1週間も陽性者数の1日が結構多いままですよね。2000、今日も500人超えてましたね。大丈夫かなという、この頃ですが、アーバナシャンペーンは、どうなのかな。今週もタウンホールミーティング UIUCJPN、COVID-19 タウンホールミーティングが、金曜日に6時15分からあると思いますので、またそこで詳しいお話がいろいろ教えていただけたら、情報を共有したいと思いますが、アメリカも今私たちが喋ってるこの日がサンクスギビング。
はい、そうですね、木曜日がサンクスギビングデイ。
私すっかり月曜日ぐらいかなと勝手に思ってたんですが、これ毎年第4木曜日なんですね。
そうですね、はい。
なんで木曜日なんですか？
なんか理由はわかんないみたいなんですけど、もともとそのこの日は一番最初にアメリカに入植したその人たちが最初の、新大陸での最初の収穫を祝った日っていうことになっていて、で、ピューリタンの正教徒の人たちだったんですけど、その人たちは木曜日に教会に集まって説法を聞くっていう習慣があったらしいので、とある読んだウェブサイトにはそう書いてあったんですけど、なんでだから木曜日なんじゃないかっていう説があるそうです。ただ今はアメリカの連邦の休日として木曜日に決まってるので、だから必ず
この、アメリカ中で木曜日、そう、サンクスギビングの休み。
そうですね、11月の第4木曜日は連邦の休日になってるので、これは、リンカーンの時代かなんかにそうなったらしいですが、なんでそれ以来は木曜日。
木曜日やったらついでに金曜日休んだら土日休めて4連休になるし、ちょうどいいのかなとか勝手に思ってしまったんですけど、そういうことじゃないわけですね。
どうなんでしょうね。職種によっては金曜日出ないといけなかったりして、ホリデーシーズンの買い物が金曜から始まるんで、今年分かんないですけど、お店の人とかは金曜日開けないといけなかったりして、むしろ金曜休みにしてほしいっていう人も多いんじゃないかという気もしますが、実は
ブラックフライデー、
ブラックフライデーですね。
でそうなってたら、ひょっとしたらブラックサタデーだったかもしれないわけですね。
かもしれないですよね。
そうか、今年はどうなるかわからない けど、買い物どころじゃなくて、でもオンラインでは始まってますよね、ブラックフライデーとか、
そうですね、
セールみたいなのがね、クリスマス用の。
そうですね、あの、まあ、あのイリノイティア3になって、あのお店に入れる人数とかが、その物理店舗はお店に入れる人数とか制限かかってるので、うん、いつもの年みたいにずらーって並んでこう開店と同時に殺到みたいな、
ね、
ブラックフライデーは多分無理だと思うんですけど、
無理でしょうね、絶対無理でしょうね、うん、
まあその分オンラインで、
オンラインでっていう
かもしれないですね。
でも基本的にそう、あでもクリスマスがあるからいずれにしろクリスマスのプレゼントはやっぱり送ったりとかするんでしょうね、あのアメリカ
で。そうですね、うん、まあそれもあってのブラックフライデー、ホリデーシーズンのお買い物の始まりが、まあ金曜日です。
で私のパソコンのところにはそのカレンダーのところにネイティブアメリカンヘリテージデーっていう、うん、なってるんですけど、明日って書いてあって、でその金曜日っていうのはこのネイティブアメリカンヘリティッジデーに
そう
指定されてるのかな、そうか、名前がついてるってこと、
ね、これも多分、まあ、連邦政府かそのネイティブアメリカンのネーションの集まりとか、うん、そういう方ところが決めてるんじゃないかなと思いますけれども、うんうん、
これもあの祭日記念日みたいな
記念日ですね、あの祝日に必ずしもならない記念日っていうのも、うんうん、アメリカは結構あるし、まあ、
そうですね、う
ん、そうですね、なんでまあそういう日の一つではあると思います、
うん、まずいつかトムさんにも聞いてみて、うん、イレブンスインディアンっていう、そういう番組をアンダブラレフで持っているので、うん、ひょっとしたら説明してくれてるかもしれないので、うん、ちょっとトムさんの放送を、聞いてみようと思います、ということで、もう本当に年末っていうことですね、アメリカは、うん、だけどこのこれでだから移動してやっぱりコロナの中でもこの日は、割と親戚に会いに行ったり実家に戻ったりとかそういう移動があり得る日って
そうです
よね、日本でもみたい、
そうですね、ね、なんで、まあ、イリノイ大学もそうですけど結構多分いろんな大学でここで一回学生実家に帰ったら、うん、あとはオンラインで授業を続けてファイナルエグザムもオンラインでやりますっていう対応にして、うん、行き来を減らそうとしてるところが多分多いですね、うん、あと、まあ、あの、まあ、サンクスギビングは完全にアメリカだけというか、まあ、アメリカの行事なのでヨーロッパではやらないわけですけど、
うんうん、
まあ、ヨーロッパでは今ロックダウンしてるイギリスとかでもそのクリスマスには家族がある程度集まれるようにみたいな、
ちょっと緩くするってなんかニュースとかで言ってましたよね、
ことをニュースで言ってますね。
国によってなんか3世帯まで集まっていいとか、 なんかこう世帯数まで言ってたりとか、なんかニュースでやってません
けど、まあ年末そういうシーズンなのでどうなるかっていうところです ね、
ね、日本もどうなるかという、ところですが、それで、今日の、のゲストトークは辻野さんに2ヶ月ぶりに出演していただいています。で先週と先々週浩二さんにイリノイ大学の博士課程で歴史学部博士課程で大学院で、でいろいろ授業も担当されている浩二さんにあのオンライン授業のこととか、まあ、あの COVID-19 がこういろいろ広がってから大学の様子とかお話をしていただいたんですが、今日はその辻野さんに、やっぱオンライン授業の、お話を してもらおうと思います。で辻野さんはもう皆さんご存知のように神戸市の東灘区というところを拠点にしたあの、コミュニティメディア、あの地域メディアで、活動されていて、東灘コミュニティ、メディアで活動されていて、そこでメディア六甲インターナショナルコミュニケーションという、こう、インターネットで配信している放送局、のホットタイム神戸というのを毎週土曜日に配信しているんですが、そういう活動とかをされていて、で大学の授業実は私があの勤務している大学にも来ていただいて映像制作とか、 メディア関係の授業とか、文化人類学をもともと専門にしているんで、そういう比較文化論とかそういうのを教えてくださっています。で、やっぱりオンラインになった、そこでどうですかというお話をしてるんですが、いろたさんもね、あの前期オンライン授業を担当されていて。
はい、そうですね、うん、
もうなんか突然オンライン授業になってうわーっていう感じじゃなかったですか？もうアメリカとかで受けられているからイメージはありました？
なくはないですけれども、うん、あとまあ僕のやってたところでは最初2週間ぐらい遅らせてから開始ってことになったので、うん、まあ、学生が準備もできるようにですけど、うん、まあすごく焦ってっていうことではなかったですけど、まあ慣れない感じではありますね。
でもね、あの龍太さんの、私は聞かせてもらってますけど、龍太さんの声すごく慣れてましたよ。なんかすごい落ち着いてゆっくりと声は慣れてましたちょっとラジオで練習したかなみたいな。
まあ、うん、それはある
かどうか、うん、さらにあの慣れている感じでしたけど、そこでその、ね、あの辻野さんの場合はそういう講義の授業をあのパワーポイントとか使いながらっていうのもあるんですか？一方で実際に映像制作をするっていう授業を、うん、しかもオンラインだけでそれをみんなが映像制作していくのを教えていくっていう授業、それがどんなんだったかっていうのは少しあのお話の中に入っていたりします。で、今日の話の中に各大学で、そのオンラインを授業するために、辻野さんが使っているのはそのポータルサイトっていう言葉を使っているんですけど、うん、どこどこ大学のポータルサイトっていう、そういうこうオンライン授業をする時のサイトみたいなのを、うん、なんて言ったりするんですか、そのポータルサイトっていうのは。
まあ、あの英語、アメリカだと LMS ラーニングマネジメントシステムって、言ったりします。日本語だと学習支援システムとかいうのかな、うん、まあ一般的な呼び方としては。
で、それって、コロナの中でみんなこう大学生とか大学関係者の人はもう今もう半年以上経っているので、あ、その、LMS っていうのが何かっていうのはもう毎日使ってるのでイメージができるんですけど、一般的に LMS っていうものがどういうものだっていうふうに言えばいいのかな。
そうですね、まあ、あの事業の支援をしてくれるしに使えるもので、もともとはそのアメリカでよく使ってるのもその対面授業の支援に使うやつなんですけど、
うん、
で、まあ、結構いろんな大学で導入はされていて、その授業で使う資料とか課題をアップロードしとくとか、あと課題提出も受け取って採点できるとか、成績の管理ができるとか、
うん、
それだけじゃなくて、まあ、ディスカッションボードを使って教員と学生の間でディスカッションするとか、学生グループに分けてその中でディスカッションしてもらうとか、まあいろいろな感じに使えるものですね、
うんうん、で、授業資料もアップするので、今だったら多分一番大事なのはそれに沿って授業してくだ、あの受けてくださいっていう資料をそこのサイトに置いてあったりするわけですね。
そうですね、まあ、あの対面授業でも先生によってはそのパワーポイントあらかじめそこにアップしといて、うん、ここに書き込みながら聞いてねみたいな時もあるとは思いますけど、まあ、そういうふうに、うん、
使う、ね、で今更欠かせないものですよね、オンライン授業の時に。
特にオンラインになるともう対面で渡せないからそうなりますよね、
うんうん、私2年前とか、あるいは私が今学生時代に戻ったらそういうものって全くなかったので、
うん、
あの想像がつかないので、今ひょっとしてラジオ聞いてる人の中にも何のことやろうとかって、
うん、
あのイメージがしにくいかもしれない、
ね、そうですね。イリノイもまあ僕がいた最後の方はありましたけど、本当に大学院入ったばっかりの頃はまだコースパケットって言って、そのコピー取って資料のコピー取ったものをまとめて1学期分ごそっとあの近くの印刷屋で買ってくるみたいな、そういう
配布の、うん、
そういう配布の仕方してて、全然オンラインじゃなかったですけど、まあ、あの出てくる直前はそういう LMS とか導入されてオンライン部分もありました。
ユタさんがいらっしゃる間でもそんなに 変わったんだ。りょうたさん結構前の時代の人なんだ。
途中で変わりそうですね。まだ2000、そうですよね。2000年代はまだ割と紙ベースだったってことですね。
こう言えば年齢バレてしまうんですけど、私卒論原稿用紙で書いてました。バラしてしまった。どの時代やねんみたいな今皆さんが思われてます。原稿用紙知らない人多いですよね。
ああどうなんでしょうね。
うん、なんか。すっごい今遠い世界のことを思い出したような気がしたんですけど、だから締め切り前とか間に合わなくなると、こう下書きを複数の人が書いて手伝って書いてた。
あ、なるほど。
そういう時代がありました。またいつかそんなお話もしましょうみたいな感じで、今もそれが全てデジタル化されて、うん、あのオンラインの中で授業資料も受けられるし、自分も課題も出せるし、例えば音声とかその URL とか貼ってやって、それを聞く場合もあれば、うん、動画を見る場合もあるし、うんうん、まあ、そういったいろんなシステムをもう使いながら、こう辻野さんがどういう授業、私もいろいろ喋ってますけど、うん、オンライン授業をどう対応していたかということを、話しています。でその前に、じゃあ辻野さん音楽なんかリクエストされるかなと思ったら選んでほしいということだったんで、龍太さんが音楽を2曲選んでくださいました。
はい、
うん、どんな音楽を選んでいただいたでしょうか。
どっちからかければいいでしょうか。
あ、そうか、じゃあベビーメタルからいきましょう、はい、皆さん。
そうですね、うん、2曲 先と後で2曲選んでますが、うん、最初はベビーメタルのダダダンスっていう曲です、うん、ベビーメタルは今年、結成10周年で紅白歌合戦に初出場だそうです。で、もう一個の曲を後の方の曲は BTS 万端ソニョン団の、ダイナマイトっていう曲ですが、うん、これは、アメリカでグラミー賞にノミネート初めてされています。
あ、そうか、どっちも初めてベビーメタルが紅白初めてのちょっとびっくりしました。
そうですね、
この世界で活躍している
人気はあったと思いますけど、まあ、うんうん、海外でライブとかしてたしとかあるのかなと、ね、
トムさんも大好きなので、うん、このベビーメタル、そう思って言うと、あ、どんな曲かなと思ったら、トムさんがみたいな感じのところがあるかもしれませんが、この、ベビーメタルのダダダンスと、BTS のダイナマイト、これに挟んで、辻野さんのトークをお届けします。どうぞ。